今日のメッセージの箇所を読みましょう。今日のメッセージの箇所はヨハネの福音書18章12節から27節。ヨハネの福音書18章12節から27節。新約聖書218ページ。ヨハネの福音書18章12節。そこで一帯の兵士と千人隊長、それにユダヤ人から送られた役人たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところに連れて行った。彼がその年の大祭司カヤパの宗徒であったからである。カヤパは一人の人が民に代わって死ぬことが得策であるとユダヤ人に助言した人である。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについて行った。この弟子は大祭司の知り合いで、イエスと一緒に大祭司の中庭に入った。しかしペテロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いであるもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話してペテロを連れて入った。すると門番のはしためがペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうねと言った。ペテロはそんなものではないと言った。寒かったのでしもべたちや役人たちは炭火を起こし、そこに立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って温まっていた。そこで大祭司はイエスに弟子たちのこと、また教えのことについて尋問した。イエスは彼らに答えられた。私は世に向かって公然と話しました。私はユダヤ人が皆集まってくる街道や宮でいつも教えたのです。隠れて話したことは何もありません。なぜあなたは私に尋ねるのですか。私が人々に何を話したかは私から聞いた人たちに尋ねなさい。彼らなら私が話した事柄を知っています。イエスがこう言われたとき、そばに立っていた役人の一人が、大祭司にそのような答え方をするのかと言って平手でイエスを打った。イエスは彼に答えられた。もし私の言ったことが悪いなら、その悪い証拠を示しなさい。しかしもし正しいなら、なぜ私を打つのか。アンナスはイエスを縛ったままで大祭司カヤパのところに送った。一方シモン・ペテロは立って温まっていた。すると人々は彼に言った。あなたもあの人の弟子ではないでしょうね。イエスは否定して、そんなものではないと言った。大祭司のしもべの一人でペテロに耳を切り落とされた人の親類にあたる者が言った。私が見なかったとでも言うのですか。あなたはそのであの人と一緒にいました。それでペテロはもう一度否定した。するとすぐに鶏が鳴いた。聖書、新約聖書の中には福音書が4つ書かれています。前の3つ、マタイ、マルコ、ルカというのは共感福音書、共感というのはこういう字を書くんですけれども、同じ観点を持つ、同じ観点を持つという意味で共感福音書と言われるんですけれども、多くの共通点があります。でそれに対してヨハネの福音書は第四福音書と呼ばれまして、独特の観点からイエス様について語っている。ですからマタイ、マルコ、ルカの中に書かれていることでヨハネに書かれていないことは多く、またヨハネに書かれていることで先の3つの福音書に書かれていないこともたくさんあります。ところがいくつかですね、全ての福音書に書かれていることがあります。もちろんそれはイエス様の十字架と復活、これはどの福音書にも書かれています。また5000人の給食といって、わずかなパンと魚から多くの人々を養われたという5000人の給食についても書かれている。そしてもう一つ、共に書かれているのはこの今日読んだですね、ペテロによるイエス様の否認、ペテロがイエス様を否定したということに関してはどの福音書にも書かれている。で、どの福音書にも書かれているということは、これは特に重要なことであったと。イエス様、ペテロがイエス様を知らないと言ったことは非常に重要なことであったということを、聖書は言ってるんですね。どうしてペテロがイエス様を知らないと言ったことはそんなに重要だったのか。嫌ですよね、ペテロはね。ペテロっていう話が出るたびに、あのイエス様を知らないと言ったペテロというふうにこう言われる。まあでも重要だったからいつまでもこう言われるわけです。 よくこういうふうに言われることがあります、まあ、こういうこと私も聞いたことあるし自分も言ったことあるかもしれないと思う。弱いペテロ、ね、イエス様を否定した弱いペテロも聖霊を受けたら強いペテロになってイエス様のために死ねる人間になりました。だから私たちも聖霊を受けてイエス様のために生きていく人間になりましょう、イエス様のために死ねる人間になりましょうって言われることがあるんですけど、ここは本当にそのことを言ってるんだろうかということなんです。だったらね、聖霊なんか受けない方がいいって思うんじゃないですか。そんな怖い目に遭わなきゃいけないんだったら聖霊なんか受けない方がいいって思う人も出てくるかもしれない。そうじゃないでしょうか。キリスト教ってそういう怖い宗教なんだろうか。ここにはですね、こういう主のために死ねる人間となることは救いであるというような前提があるように思います。こういうふうな話をするときには死のために死ぬことができるような人間になるっていうことが救いなんだよっていうふうに言ってることの裏返しになってしまっている。そこに非常に危ない部分、またキリスト教がのある教会がカルトになってしまっているところが、ここに危険性があるのです。ペテロの願望はですね、主のために主と共に死にたい、彼はそう思ってたんです。主がこれから10時間かけて殺されるって言うんだったら、私も一緒に主と共に死にたい、それがペテロの願望であった。でもそれは主のために、また主と共に死ぬことがペテロにとっての救いだという思いが、それができる自分が救われている自分なんだという思いがペテロの中にあったということです。ところがこの聖書の中に書かれていることは、そのようなペテロの思いは砕かれたと書かれているのであります。私はこの聖書の箇所を読むたびに思い出すことがあります。もう決して忘れることのできない思い出であるんですけれども、私は中学校3年生の時に長崎に住んでいました。そしてその夏に私の父が主催して全国 の, 同じ教団の人たちを集めて大きな集会、聖会ですね、聖なる会と書いて聖会と呼びますけれども、聖会を開きました。そして、まあ、私も伝道者の息子の一人だったわけです。そして父の伝道者仲間の息子たちがですね、聖会が始まる何日か前から私の家にこう泊まりに来ました。で、私は長崎に初めて来たそういう中学生高校生たちにですね、長崎の街を案内して回ったんです。で、長崎にはいろいろ原爆の資料館とかいろいろありますけれども、26聖人、豊臣秀吉によって殺された26人の殉教者たちの記念館が長崎の駅前にあります。26聖人記念館というところですけれども、そこに彼らを連れて行きました。で、翌日の朝ですね、26聖人の資料館には一番若い子でね、13歳の子が殉教したということが書かれている。で、翌日の朝みんなでね、朝日の出まだ暗いうちに起きてね、山に登って総天祈祷会やろうってことになってですね、それでもう朝日の出前から起きて山に登ってですね、そしてそこで総天祈祷会をしたんです。で、だんだんこう夜が白んでくるような中でこう祈りましたけど、その中で私の特に仲の良かった同学年の男の子、中学3年生の子がこういう祈りをしました。僕は昨日26聖人に行きました。私はあなたのために死ぬことはできません。でもこの聖会が終わった後にあなたのために死ねる人間になれるようにしてくださいと、彼が一言だけ、その本当に一言だけ祈った。その祈りは僕の胸を本当に貫きました。で、なんて正直なんだろうって思ったんですね。なんて正直なんだろう。みんなカッコつけてるから、カッコつけてますから、だいたいそういうこと祈らない。だけど で、その彼の祈りっていうのは僕の胸に本当にこう突き刺さりました。で、ことあるたびにですね、私は主のために死ねる人間になったんだろうかっていう思いがこうずっとこう思い返されるんですね、その時の状況とともに。そして彼は今どうしてるんだろうかということを、やっぱりもう何十年待ってませんから気になって、伝道者やってるんだろうか、牧師やってるんだろうか、どうしてるんだろうかと思って、こう名前をインターネットで検索しても出てこないだからどうしてるのか全くわからないんですね。だけど私は今日この聖書の箇所を学びながら、私自身もそう思ってきました。パプアニューギニアに伝道に行く時もそう思ってた。自分はこの伝道のために自分の命を捨てることができるんだろうか、そういう思いを持ってやっぱりパプアニューギニアに行ったわけです。だけどそれはそれでよかったかもしれない。だけど私が福音のため、伝道のために命を捨てることが、それによって私は、私は本当に救われたんだなって感じるんだったら、それは全く間違ってるわけです。ここすごく気をつけなければいけない点なんですね。もし私たちが主のために死ねる人間になるということが自分の救いと感じるならば、頭ではなくてですよ、ハートでね、頭では主の十字架によって救われていると思ってても、ハートでは主のために死ねる人間になって、やっぱり自分はね、立派になったなって仮にですよ思ったとしたら、もうそれは救いではないのです。そのことを私たちは本当に、気をつけなければいけないのです。なぜかペテルの願望、主のために死ぬ、主と共に死ぬこと、それが彼にとっての願いであり、それが彼の本願だったわけですね。それが彼にとっての救いであった。しかしそれは主の否認へとつながっていくからです。イエス様は何ておっしゃったかというと、先週読んだところですけれども、こう千人ぐらいの人々にこう取り囲まれた時に、イエス様は何ておっしゃったか、誰を探しているのかって彼ら答えた。ナザレのイエスを探している、それは私だって言われた。英語エイミーと言われて、それは私だと言われてこう言われた。それは私だとあなた方に言ったじゃないか、もし私を探しているのならばこの人たちはこのまま去らせよとおっしゃったんです。だからペテロたちに、お前たちは逃げろって言ったんです。ペテロたちにはお前たちは去れとおっしゃったわけなんです。逃げなさいと、ついてくるなとおっしゃったんです。ところがペテロはどうしたかというとですね、しかしペテロは興奮してですね、剣をこう振り回して大祭司のしもべの耳を切り落としてしまうんです。で、それどころかですね、のこのこ大祭司の家までついていっちゃうわけですね。イエス様はついてくるなとおっしゃったんです。逃げろっておっしゃったんです。だけどペテロはイエス様がついてくるな、逃げろとおっしゃった言葉よりも自分の思いを大事にした。主のために、主と共に死ぬ、それこそが自分の救いなんだと思っているときに、主のご命令を無視することになった。そしてその結果がですね、主を否認するということにつながっていくのです。自分の思いを実現しようとするときに、主のご命令に従うことができなくなる。そうすると主が見えなくなるわけです。主を否認することにそれがつながる。皆さん、宮沢賢治の銀河テストの夜読まれた方も多いと思いますけれども、もうみんな知ってるような話です。で、あれはですね、もう全然児童文学でも何でもないですね、もう大人が読むための本だと思います。 その主題は 何かというと、人間の救いとは何かということを宮沢賢治は主題にしているんです。で、キリストが罪人の私のために死んでくださったことが救いなのか、それとも私が友のために死ねる人間になることが救いなのかということが非常にはっきりと問われているのです。で、あの物語を覚えていらっしゃらない方のために簡単に、復習をしたいと思いますが、あらすじを申し上げます。もし間違ってたら言ってください。カンパネルラっていう少年がいるわけですね。で、カンパネルラには親友のジョバンニがいる。で、ジョバンニの家は貧しかった。お母さんも病気で、お父さんは船乗りでなかなか帰ってこない。で、ジョバンニはですね、学校の中で、まあ、仲間外れにされたりいじめられたりしてるわけですね。まあ、あの暴力を振れたことはなかったけれども、仲間外れにされたりバカにされたりしている。で、そういうジョバンニをですね、カンパネル親友のカンパネルラは助けてやりたいんだけども、勇気がなくて助けることができないんですね。で、そんなことが、まあ、いろんなことがで、あのジョバンニは印刷所で、昔のことですから活字を拾う、印刷のためにね、活字を拾うようなアルバイトをしながら病気のお母さんを支えている。そんな時、ある時ですね、カンパネルラはこう急に気を失ってですね、光をパッと受けて気を失って、そして、銀河ステーションにいる自分を発見します。で、銀河ステーションというのは何かというと、最初はあの北十字だ、白鳥座を出発点とするんですね。白鳥座というのは北十字って言って、北の十字架を指すんです。北十字から南十字星まで銀河鉄道が進む。つまりそこで宮沢賢治何を言ってるかって、それはキリストを表してるんですよ。そして、銀河鉄道に乗ってくるいろんな人々との出会いを通して、人間の生とは何か、死とは何か、救いとは何かということをこう対話していく。その中でやっぱり一番大きなものは宣教師との、宣教師の青年との対話であるとは思います。そして、タイタニック号がですね、沈んで、そして多くの人たちが、びしょびしょになった人たちが、銀河鉄道に乗ってきて、みんな南十字で降りるんです。南十字で降りるということはどういうことかというと、イエス様の十字架を通って天国に行く。ところがカンパネルラとジョバンニ降りないんですね。みんな降りていったのに彼ら降りない。 でカンパネルラは言うんです。あの南十字線の向こう側にある、サソリ座のアンタレスかな、サソリ座のアンタレス、真っ赤に燃えるアンタレスのように、自分自身は地獄の火に焼かれてしまっても、人のために死ねる人間になりたい、それが自分にとっての救いなんだということをカンパネルラは言うわけなんです。で、気がついたらですね、友達のジョバンニはいなくなってしまっていた。そして目が覚めたらジョバンニがですね、あの川に落ちた自分の友達を救うために川に飛び込んで、ジョバンニ自身が死んでしまったというところで話が終わるわけなんです。で、宮沢賢治は何をしたいと言いたかったのか。彼は自分が友のために死ねる人間になりたい、そうなれることが自分にとっての救いなんだということをあれで主張しているわけなんです。そういうふうに、あの銀河鉄道の夜を読まれたことはあったでしょうか。私たちにとっての救いは何でしょうか。私が人の友のために死ねる人間になることなんでしょうか。それともイエス様が罪人の私のために死んでくださったことが救いなんでしょうか。宮沢賢治は最後まで人のために尽くして生きた人です。フスコブドリの、物語だったかな、電気というものでも自己犠牲ということを、テーマにしています。自己犠牲によって人を生かすことは尊いことです。で、私はそういう生き方を否定しないし、それは本当に素晴らしいことだと思います。だけどそれによって 自分は本当に救われるのか、人は救われるのか。人を生かすことは尊いことだけども、それが人の救いに本当になるのかということは、それは違うことだと思います。聖書は違うと言っているのです。ここにですね、私がどういう人間になるのかということをですね、とキリストがどうしてくださったのかということが非常に強く対比されている。私たちは私がどうする人間なのか、私はどうなのかという観点から、キリストがどうしてくださったのか、イエス様がどうしてくださったのか、イエス様はどういう方なのかというところに私たちの目を向ける必要があるのです。救われるために、人のために死ねる人間になるということはですね、これは基本的に絶望が基盤となっているのです。今絶望しているのです。今自分は救われてないのです。だから救われる人間、救われるために人のために死のうと思う。だけど今日もハイデルベルクで学びましたけれども、自分自身が罪人である人間は他の人のために死ぬことはできないのです。それに死ぬことはできるかもしれないけれども、そのことによって救いを得ることはできないのです。自分の罪のために永遠の死を死ななければならないものは、たとえ友のために命を捨てても自分を救うことはできない。一方ですね、主イエス様の愛を知り救われたから友のために自分の命を捨てることができるようになるという道もあります。こちらの方はですね、希望と永遠の命が基盤となっているのです。ペテロの救いとは何だったか。それはですね、主がペテロのために永遠の死を死んでくださった。肉体が、ただ単に肉体が死ぬということではないのです。罪によってもたらされた永遠の死というものがある。魂の死、霊の死というものがある。その永遠の死を主イエス様がペテロのために死んでくださったことが、ペテロにとっての救いであったのです。だからペテロは永遠の死を死ななくてもよくなった。それがペテロにとっての救いであった。だからペテロは決して主のために死ぬことはできなかったのです。私たちも同様です。私の救い、あなたの救いとは何か。それは主がこの私のために、そしてあなたのために永遠の死を十字架において死んでくださった。それが私たちにとっての救いなのであります。私たちは永遠の死を死ななくてもいい。私たちは肉体はいずれ脱ぎ捨てていくでしょう。しかしこのハイデルベルク信仰問答の中で語られているようにですね、このように言っています。キリストが私たちのために死んでくださったのなら、どうして私たちも死ななければならないのですか。それに対する答え、私たちの死は自分の罪に対する償い、つまり永遠の死なのではなく、むしろ罪の死滅であり永遠の命への入り口であると告白しています。私たちはもう罪の罰としての永遠の死を死ぬ必要がないのです。イエス様が私たちに代わってそれを全部支払ってくれたから、私たちの救いはここにあるのです。私たちはどんなに人のために命を捨てることがあっても、このイエス様の十字架の贖いを知らなければ、それによって自分の死によって人を贖うことも自分を贖うこともできない、そのような存在である。私たちは自分がどうしたい、自分が死のために死にたい、自分が死のために働きたい、死のために自分を捨てていきたいという、自分がという思いから、主がどうしてくださった、主が愛してくださった、主が覚えてくださっている、主が握ってくださっている そちらの方に私たちの目を向ける必要があるのです。私がっていうのを求めたペテロは私がっていうのを求めたんです。しかし私がを求めてペテロは自分を失いました。全てを失いました。しかしですね、主はペテロを捨てなかったんです。ペテロは私はあの人を知らないと言ったんです。しかし主は決してペテロのことを知らないとおっしゃらなかった。私はお前を知っていると主は語っておられるのです。主は逃げペテロは逃げました。しかし主は逃げずに私がそれであるとおっしゃってくださった。主が握ってくださっている。ペテロが主を否んだ時に主はペテロを見つめられたとルカの福音書に書いてあります。ペテロは主の目を見続けることはできなかったでしょう。しかし主は見つめてくださっているのです。たとえ私たちが主を知らないというような状況に陥ったとしても、主は私たちのことを知らないとおっしゃらない。私たちを握ってくださっている、愛してくださっているのであります。私たちは私がと言ってた思い、私がと言ってた信仰が、主よあなたがという信仰に変えられていく。復活の主がペテロをはじめ弟子たちに現れてくださったとき、主はペテロにお尋ねになりました。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛しているか。ペテロは答えます。主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。私の羊を養いなさいと言われた。で、2回目にも言われた。ヨハネの子シモン、私を愛するか。ペテロは答えます。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。私の子羊を養いなさい。主は3度目に言われました。ヨハネの子シモン、あなた私を愛しているか。ペテロはイエスが3度あなた私を愛しているかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておいでになりますと。ペテロの信仰は私がと言っていた信仰から、あなたがという信仰に作り変えられた。ここに本当にイエス様に握られているものの祝福があります。ヨハネの手紙の第一、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子をお使わしになりました。ここに愛がある。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされた。ここに愛があるのです。お祈りをしましょう。主イエス様、私がと凝り固まっていたこの心をあなたに向けさせてくださったのはあなたの大きな愛でありました。私も自己実現を求め、自分がどういう人間になるかということを求めて生きてきた人間でありましたけれども、しかしそんな私の傲慢をあなたは打ち倒してくださり、あなたがと、あなたこそがと告白するものへとあなたは作り変えようとして導いてくださいました。 主よ、あなたがこんな私のために、またここにいる全ての者たちのために、ここにいないあなたの子供たちのために、全人類のために、あなたが永遠の死を惜しんでくださったのです。だから今私たちは自分の罪のために死ぬ必要がなくなりました。あなたが死んでくださったからです。ありがとうございます。主よ、あなたが愛してくださった、あなたが祝福してくださり、あなたが握ってくださる、あなたが背負って、あなたが導いてくださる、そのことを本当に毎日毎日告白しながら生きていくことができるように、あなたご自身が導いてください。私たちが揺れ動き、私たちの信仰が崩れ落ちそうになるときに支えてくださるのはあなたご自身であります。主をいつも支えてくださる、あなたは御手の中で安心して生きていくことができるように助けてください。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。もう一度、主我を愛すを歌いたいと思います。主が愛してくださっている、だから私たちは弱いですけれども、愛には恐れがない、主が握ってくださっているからであります。